沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99.9% 以上を占めている中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいというあなたへ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。さて、2月もいよいよ最終週ですね。あっという間に、逃げる2月終わります。4回目のゲスト、アドバイザーでございます、中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの堀家誠二さんです。おはようございます。
おはようございます。
4回目となりました、はい、名残惜しゅうございますが、
そうですね、
はい、今日もよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
まずは簡単に自己紹介をお願いします。
はい、長崎県出身でございます。金融機関で、投資の仕事、人事の仕事、あとはマーケティングですねっていうのをさせていただいた後に、中央官庁で、不動産ファンドの許認可、そして税制改正を担当させていただきました。その後電力会社で営業と経営企画の仕事を、させていただくと同時に、電気工事士の資格も取りまして沖縄に参りました。沖縄では開放総研、そしてその後は、民間のコンサルティング会社で、企業の支援や自治体さんの支援などさせていただいた後、経営コンサルティング会社を自分で、創業をして、よろずのメンバーとしても活動しながら現在に至ります。
すごいですよね。おいくつですか？
今年39になる年です。
39ですか。相当こんだけのキャリアを39歳で持ってるというのはなかなかいないですよね。
もう器用貧乏の極みということを、要望しております。
いや、でも最初の、会の時におっしゃってましたけども、20代の前半でいろんな権限や責任を持った仕事を、させてもらったというか、やらされたというか、
もう本当に、経験させていただきまして、もうなんて言うんでしょう、やっぱり仕事がやっぱりそれなりにと言いますか、知識も必要とは言いながら、一緒に仕事させていただく方々というのは、もう社会的にも経験値的にもですね、すごくもう大先輩、能力も、もちろん高い方々ですので、僕がそのお願いをしたり、交渉をしたりというところで、動いていただくというところの中では、どうしてもまずは真っ当なお願いであるかどうかというところはもちろんですけど、私自身が何て言うんでしょう、こいつが言うんだったら、いいかというふうに思ってもらえるような、気持ちよくお互い仕事できるようなところというのを目指しながらですね、なんとかこう人と人との信頼関係を、作っていく、信用していただける仕事の仕方というのが、実は一番学べた20代だったなと思ってます。
すごいですね。でも大事ですよね、
はい、
結局人ですよね。
もう本当にそうですね。
そして人と人の関係ですよね、その信頼関係こそが全てを支え、発展させているっていう感じが、私もすごい実感しますね。今、いろんな経験されてたんですけど、結局関わる人みんなが喜べる、関わる人みんなが発展するようなのじゃないと続かないですよね。
もうおっしゃる通り、やっぱり続くっていうことって本当にそういうことなんだなって、本当に振り返ると思いますね。
そういう貴重なたくさんの経験を持って沖縄にいらして、そしてまた今は、マーケティングの、専門家として、会社もやっていらっしゃりながら、よろずでも相談に乗ってくださっているということなんですが、沖縄の経営者の中で、やっぱり中小、そして小規模事業者が、多い沖縄ですけれども、やっぱりすぐに起業できちゃうっていうところもあるじゃないですか。だいたい夢を置く、あれもやってみたい、これもやってみたい、これこそできる自分の道だみたいなのでね、起業される方が多いんで、そういう方々も相談にいらっしゃいますか？
そうですね、そういった方もいらっしゃいます。で、本当にこう志がある、夢があるというのは本当に素晴らしいことなんですけども、じゃあ現実的にですね、 会社の体制、まあ、人数だったりとか、それぞれの皆さんが抱えている今の仕事、どのくらいの時間かかってるかとかですね、そういったところも含めて、じゃあ新規事業ということで新しくやろうとなった時に現実的にそれが進むのかどうか、いつまでにこの事業というのはこの辺まで行かないといけないっていうような目安がある中で、じゃあ今のいる人たち、時間能力含めて進めることができるかというと、現場の声を聞いてみると無理というふうに思っていらっしゃるというケースもございます。
つまり経営者は夢も思いもいっぱいでイケイケどんどんだけれども、その足元を振り返ると、社員がいやこの人数じゃこの時間じゃ、でそういう離れ乖離してるというか、うまくその会社の状況と経営者の夢や、やりたいことが、一致してない相談が多いというかパターンがあるということですね。
そういったこともやっぱりありますね。その県内 の, 企業さんの支援させていただくと、そういったケースもございます。
そういう場合ってどんなふうにしたらいいんですか？
まずはですね、現場がどうであるかというところをしっかり把握をした上で、もちろん現場の皆さんにもそうですし、トップの方にもご認識いただく必要があると思います。なのでそこをそれぞれ関係者に聞き取りをした上で、見ていただく、まさに可視化をするということですね。そこがまず第一歩になります。でその中で、じゃあ分かったと、この今の体制この状況だと新しいものはなかなか進めることが難しいというのは分かった、じゃあどうしましょうかという時には、取捨選択をするとか、じゃあもうこれ新しい事業も絶対やりたいんだということでしたら、今もともと社員さんが持ってらっしゃる業務の中で縮めるとかなくすことができるものがないかというところをチェックをして、この会、例えばこの会議というのは情報共有の会議で例えば3時間かけてたということであれば、その中で顔を突き合わせて本当に話さないといけない内容というのは、30分に縮めることできるよねとか、みんながわざわざ同じ場所に集まらなくても、電話だったりテレビ会議だったりですね、さまざまなものを駆使しながらできるだけギュッと縮めて、ただ必要な、どうしてもやらないといけない部分というのは満たすっていうような時間の使い方、場所の使い方をすることで、新しい業務に時間を割くことができると、そういうような技術的なところもですねやっていきながら、じゃあ空いた時間で本当にじゃあ新しいことって進むんですかという時には、スケジュールの線を引いて、いつまでにどういうことをしなければならない、その時に人員がこのくらい、使える時間はこのくらい、もちろん資金面もそうですね、この時期までにはどのくらいの資金が必要とか、じゃあそのための、資金計画だったり事業計画ですね、そういったものも妥当かどうかというのも検証をしなければならない、本当にあらゆる角度から現実的に一歩一歩進めていくというのは、1個の何でしょう、シングルタスクではないんですよね。あらゆる視点でいろんなものを時期も見極めながら、一歩一歩確実に進めなければならないというところがありますので、そういったところをなんとか、一番やっぱり必要なのは言語化する、そして、図に書いて可視化する、それでみんなが同じ視点で同じ考え方で理解をしてもらった上で、みんなで話し合うということが必要だと思いますので、そういったところに特に、心を砕いてといいますか、やらせていただいてます。
なるほど、うちなんちはちょっと苦手そうな分野ですけどね、
そうなんですよね、
やっぱりね、なんとなくこんな感じでいけるんじゃないみたいなとか、すごく思いも行動力もある、だからその経営者がガーッと引っ張ってきたりとか、やるぞみたいなので新規分野も行こうとしている、でそこで、ブランディングまでは、例えば自分の経験や思いの中でこう形にして伝えることができても、その先じゃあどうお客さんに伝えて、どう社員がそれに対してみんなが一丸となって動いていって、ちゃんと成功させていくのっていうふうになってくると、やっぱり今おっしゃるようなちゃんとした手順も必要ですし、状況把握も必要ですということですね。
そうですね。
でそれは、相談受けた時にはどんな感じで進められるんですか？
これはですね、もう全体像を まずはお伝えをするということも大事ですね。大まかなイメージは理解したという状態にお互いがなるということがまず前提ですけども、うん、その上で一個一個今これについてはこういう状態だっていうのをお互い進捗を把握しながら同じ目線で見ていきましょうと。まずそこが関係者の中で認識が違ってるとそもそもプロジェクトというもの自体が進んでいかないというところを、うん、最初に確認をした上で、定期的にチェックをしていく、というそのものを理解していただく、うん、じゃあその方法についても理解していただく、うん、じゃあ進捗が遅い場合には、どういう代替手段ですね、やっていくかとか、もうちょっとスケジュールを引き直してもうちょっと余裕のある計画にするとか、逆に他の優先順位が低いものをひとまずストップして優先順位高いところに時間も人もかけるとかですね、うんうんうん、そういったところも話し合っていくということが一番大事だと思います。
なるほど。じゃあ堀家さん、はい、最後にワンポイントアドバイスをお願いします。
はい、今できる第一歩から着実に踏み始めて将来の夢を実現させていきましょう。
そうですよね。分かってるようでついついなかなかできないっていうのでありますもんね。
そうですね。
ぜひ具体的なやり方も含めてじゃあ教えてください。
はい、かしこまりました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これから先は皆さん、はい、個別相談です。どうぞ電話番号を控えください。 098-851-8460、 よろず支援拠点、平日は午前9時から午後7時まで、土曜日は午前9時から午後5時まで。この間にお電話いただいて、はい、実はちょっと堀家さんに、新規事業や、これからのことをマーケティング的なことブランディング相談したいんですとおっしゃっていただければ、はい、こういうアドバイスをしていただけるわけですね、
はい、
そして一緒に
そうですね、
歩んでくださるということで言うと、はい、素晴らしいですね。はい、これを無料でやっていただけているのがこのよろず支援拠点ということで、
はい、
皆様どうぞ今年も力強い味方としてどうぞ、ご相談ください、はい、ということで、あっという間に2月が過ぎてしまいますが、今月ゲストアドバイザーとしてお話しいただきましたのは中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの堀家誠二さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
私も今度またお邪魔させてください。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。